FM Fuji.
FM Fuji.
78.6 and 83.0.
こんにちは、石井由紀子です。8月のテクテク甲府は、朝日通り周辺エリアを歩いていきます。甲府駅の北西側、南北に伸びる通りが朝日通りです。西に横沢通り、東に武田通りがあり、両側にいろいろなお店が集まっている通りなんですが、この近くにはある有名な作家が住んでいた時期もあるそうです。
甲府開府500年記念番組、テクテク甲府。この番組は甲府開府500年記念事業実行委員会の提供でお送りします。この番組では今年開府500年の記念イヤーを迎えている甲府を歩きながら、その歴史や魅力に触れていきます。
それでは甲府市文化財主事の望月裕二さんにお話を伺います。望月さん、ご無沙汰しております。
はい、どうもよろしくお願いします
よろしくお願いします。さあ、早速ですが、この朝日通りの近くに住んでいた有名作家とは誰のことでしょうか？
はい、それは太宰治です。太宰は新婚時代とそれから戦時中、甲府に住んでいたんです。
甲府と太宰治の関係というのはファンの方はよく知っていると思うんですけれども、はい、これどうして甲府を訪れたんでしょうか？
はい、太宰が甲府を訪れたのが昭和13年の9月なんです。その頃の太宰は、最初の夫人である、小山八代と離別しまして、仲間と遊興するなど無頼な生活を送っていたそうなんですね。まあ、そういった状況を周囲の人々がまっとうな生活に戻すために、はい、太宰にですね、妻を持つことを勧めて結婚相手を探していたんです。で、そんな矢先に太宰が支持していた井伏鱒二を通じて甲府のですね、石原道子との結婚話が持ち込まれたんです。太宰が29歳の時です。
29歳で結構自堕落な生活をしていたんですね。
そうですね。
で、この結婚話はどのように進んだんでしょうか？
はい、太宰はですね、それまでの生活を一新させて、思いを新たにする覚悟で下宿を引き払ってですね、井伏鱒二が滞在していた、目坂峠の天下茶屋を訪ねたんです。で、天下茶屋に滞在して間もなくですね、石原道子の家でお見合いが行われ、で、太宰と道子に異存はなく、婚約が整って、太宰は結婚の準備のために天下茶屋を下ってですね、石原家の近くの下宿や寿館に宿を定めて、結婚式が挙げるまでの間にですね、石原家との信仰に努めていたんです。
その間、太宰は甲府のことをどのように描いているんでしょうか？
はい、真珠の言葉という作品の中でですね、よく人は甲府をすり鉢の底と評しているが当たっていない、甲府はもっとハイカラである、シルクハットを逆さまにしてその帽子の底に小さい小さい旗を立てた、それが甲府だと思えば間違いない、きれいに文化の染み通っている町であると高く評価してるんですね。
じゃあ、もう太宰は甲府に来てよかったなと、すごくこう好意的な雰囲気が受け取れますね。
そうですね、太宰の印象がですね、そのまま描写したように見えるのがですね、昭和前期に描かれました吉田八三郎の甲府市の鳥観図があるんですけども、そこには盆地の真ん中にですね、高く築かれたお城のところに遮音碑が立っていたり、また市街地には県庁、県会議事堂、市役所などのですね、モダンな建物がたくさん描かれているのが見て取れます。
県会議事堂とか、あと県庁とか、今の甲府駅のあそこにあるのが、はい、まあ、それをこう再現したような形なんですよね。
そうですね、それが鳥観図として描かれているので、それが、まあ、太宰が言うところの小さい小さい旗を立てたと、その建物そのものをそういうふうに表現しているというような感じで いいんじゃないですかね。
さすがという一言に尽きると思うんですけれども、
はい、
さて太宰の甲府での生活はいつまで続いたんでしょうか。
はい、甲府での生活は意外と短かったんですよね。でも夫人の実家があったことから、まあ、その後も湯村温泉などたびたび訪れているんです。まあ、特に昭和20年の4月から7月までは夫人の実家に疎開していたんですね。だから甲府大空襲の様子も薄明っていう作品で、空襲警報と同時に例の爆音が大きく聞こえてたちまち四辺が明るくなった、焼夷弾攻撃が始まったのだと記していて、自分と妻がそれぞれ子供を背負って逃げたことを述べています。
そうなんですね。こう太宰は、まあ、結婚のきっかけ、そして、まあ、戦争の体験という、はい、人生の中でも忘れられないことをこの甲府で体験をしているんですね。
そうですね、
うん、
太宰は甲府で、まあ、印象的なっていうですかね、非常にいい体験をしているんですね。うん、
なるほど。今日は朝日町と太宰治の関係について望月雄二さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お相手は石井由紀子でした。
甲府開府500年記念番組テクテク甲府。この番組は甲府開府500年記念事業実行委員会の提供でお送りしました。